皆さん新年おめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。今年新しく今年の年間の御言葉としてこのイザヤ書の43章19節の御言葉が与えられました。まあ、去年と同じイザヤ書にはなってしまいますけれども、この御言葉を与えられた経緯は元旦礼拝でもちょっとお分かしさせていただきましたので、同じことを話すとちょっと時間がなくなってしまうので割愛させていただきますが、今年は今教会ができて70周年を迎えますし、三浦正光牧師が召されてちょうど10年になります。主がここまで、教会を守ってくださり導いてくださったことを何か改めて感謝だなと思わされております。2月からは午前中に2回礼拝も持とうとして今いろいろと準備もしておりますし、7月18日から20日には久しぶりに全国集会が新しい形でありますけれども持たれようとしております。新館建設もまたどのようになっていきますか。主がしてくださるこの新しいことに期待していきたい。この御言葉でも最初に見よとありますけれども、私はというのは主ですね。主なる神様が新しいことをする。私たちは、新しいことというとどうしても期待と同時に不安を抱いてしまいますけれども、でも見よと主がしてくださるから見よと主はおっしゃっております。その主がしてくださることに期待していきたいと思います。一度このイザヤ書の43章の19節皆さんでお読みしたいと思います。私まだ覚えておりませんので1年経って覚えられるかどうか分かりませんけれども一緒に読みましょう。見よ、私は新しいことをする。今もうそれが起ころうとしている。あなた方はそれを知らないのか。確かに私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。荒野に道を、荒れ地に川を設ける。そういう主がですね、荒野や荒れ地を用いてまた新しいことをしてくださる。だからそれを見ていきなさい。主がしてくださることに期待していきなさい。力強く私は昨年末からですねこの御言葉が語りかけられて、私自身はもう年末は体も壊し心もボロボロだったんですけれども、この御言葉に励まされながら、新しい年を迎えさせられ本当に感謝をしております。司法の開いた左ページ上に、今年の御言葉と同時に、目標を書いていただきました。大きなテーマとして新しい主の御業に期待する年、新しい主の御業に期待する年、目標として3つ掲げさせていただいております。1番目、同じですけども主がなさる新しいことに期待しよう。私たちは新しいことというと何か不安を感じますけれども、でも主がしてくださるんだということを期待して、主のなさることを見させていただこう、そんな思いで期待していこう。それから2番目に主から示されていることにチャレンジしていこう。確かに新しいことは主がしてくださるんですけれども、しかし一人一人に今年あなたはこのことをしなさい、今あなたはこのことをしなさいと主から迫られていることがあるかもしれません。あるいはこれからそういうものが与えられるかもしれません。その時には一歩踏み出していこう、チャレンジしていこう。主が運んでくださる、主がおっしゃるのだから主が運んでくださる、そう信じてチャレンジしていこう。ちょっとこの2番目のことに関しては今日も出てまいりますので、また後ほど触れさせていただきます。そして3番目、荒野に主が道を設けてくださることを信じて祈り続けよう。長年私のこの部分は、あるいは自分の家族や身近な人が抱えているこの部分は本当に荒野だ、なかなかこの花が咲かない、実を結ばない、大きな自分にとっても悩みである、そういうことが皆さん一人一人にあるかもしれません。教会にもあるかもしれません。大きな祈りの課題がずっと解決しないでいることがあるかもしれません。でも諦めないで、荒野に主が道を設けてくださると、このイザヤ書の43章でも約束されておりますから、そこに主がどのように道を設けてくださるのかを、なお信じて祈り続けていきたいと思います。 荒野から離れてしまうと、この御業は見れないんですね。あえて荒野にいることで、主がそこに道を設けてくださる、それを具体的に見ることができます。今年どのように私たちのこの荒野に主が道を設け、川を設けてくださるのか、それを本当に信じて祈り続けつつ、そして具体的に見させていただきたいと思います。また折に触れて、このことには触れさせていただきたいと思います。まあ、年の初め、まあ、礼拝でも2回3回ぐらいは、その1年の御言葉をもとに、テーマをもとに、この礼拝でもメッセージを語らせていただいていますので、まあ、今週来週あれはもう1回ぐらいになるかもしれませんけれども、この御言葉をテーマに、いくつかの聖書の箇所からお話しさせていただきたいと思っております。今日は、新約の1章、一章だからといってずっとこれから新約をやるという意味ではなくてですね、まあ、今日はこの新約の一章から、私たちが主にどういうことを願っておられるかを見ていきたいと思います。この新約の一章というのは、まあ、モーセが、まあ、イスラエルの民たちがこれから約束の地カナンに入るその手前のところでですね、まあ、モーセは約束の地に入れないわけですけれども、その手前のヨルダン川の手前のところで、まあ、最後の、まあ、決別説教したところなんですね。まあ、大きな区分けて3つのこの説教があるわけですけれども、その第一のところになります。今日の箇所は、まあ、出エジプト以降の回想シーンでもあります。まあ、ちょっと一章といってもかなり46節まで長いですので、抜粋しながら、特に大きく分けて3つのことを今日は学んでいきたいと思います。私たちがこの新しいこの前進をしていくときのこの3つの信仰の態度といいますか、それを見ていきたいと思います。まず一番目にですね、今日のテーマでもありますけれども、日々向きを変えて向きを変えて出発していく信仰の歩みですね。日々向きを変えて出発していくということに関して新約の一章の6節と7節を読みいたします。私たちの神主はホレブで私たちに告げて仰せられた。あなた方はこの山に長くとどまっていた。向きを変えて出発せよ。イスラエルの民たちは、出エジプト第3月1日からですね、約1年間このホレブに滞在しました。その1年の間に、まあ、このいわゆるシナイ契約というもの10回が与えられ、神様との契約がなされ、まあ、様々な規定が与えられるわけです。このホレブというのは10回が与えられた場所ですね。そこにイスラエルの民たちは約1年間とどまりました。しかしその1年が経ったときに神様は、向きを変えて出発せよ、あなた方はこの山に長くとどまっていたが、今向きを変えて出発せよとおっしゃいました。出発せよという言葉は、悔いを抜きなさいという言葉です。悔い、テントをこう張るときに打つ悔いですね。その悔いを抜きなさいという意味です。イスラエルは約束の地カナンを目指してアラノの旅を続けましたけれども、その生活はテント生活でした。移動するたびにそのテントの杭を抜きながら前進していきました。このイスラエルの民たちが出エジプトから、そして約束の地カナンを目指すこの旅というのは、まさにクリスチャンの人生の縮図のようなものであります。キリストを信じる者たちのこの人生をこの表しているようなものであります。罪の奴隷であったエジプト、奴隷としてずっと苦しんでいたそのエジプトの地から、イスラエルの民たちは指導者モーセと出エジプトして解放されていきます。私たちもキリストに出会い、キリストの指導、キリストの導きによって、この罪の奴隷という苦しい状態から解放されたものです。 私たちは奴隷であったエジプトを脱出した者、キリスト者としてというのはまさにそういう存在です。そして脱出した後どこに向かっていくかというと、約束されたカナンの地、天の御国を目指して一歩一歩、まさに杭を抜きながら杭を抜きながら移動していくのがキリスト者です。先週の礼拝でも引用しましたけれども、ヘブル人への手紙の11章、ヘブル書の11章で記されておりますけれども、ヘブル人への手紙の11章の13節から16節をお読みします。これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです。彼らはこのように言うことによって自分の故郷を求めていることを示しています。もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば帰る機会はあったでしょう。しかし事実、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられました。私たちは地上では旅人なんだ、アラノを旅していたイスラエルの民と同じように地上では旅人であり寄留者であり、杭を抜きながら杭を抜きながらこの約束の地を目指して歩む旅人のようなものだ。そして私たちが目指しているその天の御国は私たちにとって故郷なんだですね。お正月に故郷に帰られた方、実家に帰られた方も多くいらっしゃるかと思いますけれども、この地上の故郷ではない天の故郷、そこが私たちが最終的に帰るところ、目指しているところです。そこを目指しながら一歩一歩杭を抜いて歩む旅人、それがキリストを信じる者の人生だと言われています。旅人にとって、絶えず移動しますから、邪魔なもの、余計なものはいつも捨てながら軽やかに移動していく本当はそうできればいいんですけれども、私たちは生きている間にどんどんどんどん余計なものを抱え込み、なかなかこう軽やかに移動できない、杭を抜くのが大変になってしまう、それが現実かもしれません。私たちは遊牧民ではありませんから、そんなにしょっちゅうしょっちゅう引っ越しをするわけではありませんけれども、イスラエルの民のように、しかし、住んでいる場所は同じであったりもですね、古い自分という殻を破って絶えず向きを変えていく、向きを変えながら杭を抜きながら神様が示される方向に一歩一歩向かっていく、それが信仰の歩みだと思います。信仰生活はまさに、毎年毎年、あるいは毎週毎週礼拝ごとに、あるいは毎日毎日ディボーションごとに、この向きを変えて出発していくものです。私たちの心の目を、絶えずこの約束の地からそらせようと、妨げる働きがあります。神の言葉から目をそらせようとするサタンの働きがあります。古い奴隷の時の自分に帰りたい、帰ろう、そうする思いが湧いてまいります。もう頑として自分の思い、自分の欲を成し遂げようとするどうしようもない肉の思いというものが働きます。自己主張、神の言葉よりも自己主張を成し遂げたい、そんな思いが私たちの中に絶えず働いてまいります。でも聖書の言葉はいつもその私たちの肉の姿に気づかせてくれます。神の言葉に向きを変えてまた出発していく、古い自分から 古い自分の肉の囚われから神の言葉にまた向きを変え、向きを変えて出発していく。長い間古い自分の肉にとどまっていた。去年はもう本当に1年間肉にとどまりっぱなしだったという人もいるかもしれません。だったら今年、いや今日また向きを変えて出発すればいいんですね。神様は昨年のことを問題にされません。昨年あなたがどうであったか、そんなことは問題にされません。今どうするか、今向きを変えるのか、今も去年と同じように向きを変えないでそこにとどまり続けるのか。主は今、今日、この瞬間向きを変えなさい、そうおっしゃいます。いや毎日毎日私たちは向きを変え、向きを変えさせられていく人生かと思います。今日また新しく向きを変えて出発せよ。人生の中で何度も何度もそういう主の声にハッとさせられて向きを変えていく、その繰り返しかもしれません。新年に限らず主の御業に日々期待しながら、また向きを変え、向きを変え、悔いを抜いていく、そんな歩みを今年1年間もう何度とどまってしまってもいいですから、また向きを変えよう、今日また向きを変えようと主の御言葉の方に出発していきたいと思います。さて、イスラエルのためはこの主の言葉によってですね、いよいよこのホレブから出発していきます。1番目、日々向きを変えていく、変えて出発していくということでしたけど、次に2番目ですね、主が命じられた時には踏み出していくということに関して、主から命じられたら一歩踏み出していく。ちょっと飛びますけれども、19節、いよいよこのホレブから出発するときのことですけれども、1章19節、私たちの神、主が私たちに命じられた通りに、私たちはホレブを旅立ち、あなた方が見たあの大きな恐ろしい荒野を、エモリ人の山地への道を取って進み、カデシュバルネアまで来た。長らくホレブに滞在してイスラエルの民たちは主のご命令通りホレブを旅立ちます。そして20、21節、その時私はあなた方に言った。これずっと回想シーンですよ。その時私はあなた方に言った。あなた方は私たちの神主が私たちに与えようとされるエモリ人の産地に来た。見よ、あなたの神主はこの地をあなたの手に渡されている。登れ、占領せよ。あなたの父祖の神主があなたに告げられた通りに恐れてはならない、おののいてはならない。民がカデシュバルネアというところまで来たとき、モーセは神がこの地を与えておられる、このエモリ人の住む産地ですね、エモリ人の産地を与えておられるから、登って占領しなさい、主がおられるから、主がおっしゃってるんだから恐れてはならない、おののいてはならないと励ましつつ民たちに命じます。これは主の命令なんだから恐れる必要はない、主を信じて出ていきなさい、登っていきなさいとモーセは命じました。しかし実際民たちはですね、そうは言われても全く知らない土地、どういうようなタイプの人種がいて、非常に荒々しい攻撃的な人物が、この民族はいるかもしれない、全く不安なわけですね。何の情報もない、そういう状態で入っていくのは不安でした。そこで、22節以降を見ますと、12人の人を偵察に行かせています。そして彼らの報告は、25節ですね、またその地の果物を手に入れ私たちのもとに持って下ってきた、偵察に行った12人がですね、そして報告をもたらし、私たちの神主が私たちに与えようとしておられる地は良い地ですと言った。偵察に行った者たちの報告はですね、果物も豊かでとっても良い地ですという報告だったんですね。 しかし、まあ、ちょっとここ非常に回想シーンなので大雑把といいますか、あまり詳しくないんですね。これは実際に起きたところをちょっと、見てみたいんですけれども、民数記の13章、ちょっとこちらを見ないと、もう一つ話の流れはわからないかもしれません。民数記の13章17節から、ちょっと長いですけど、14章の初めぐらいまで読みます。民数記の13章の17節から、その前のところでこの偵察に行った12人の名前が書いてありますけれども、その後ですね、17節、民数記13章17節、モーセは彼らをカナンの地を探りにやったときに言った。あちらに登って行ってネゲブに入り、山地に行って、その地がどんなであるか、そこに住んでいる民が強いか弱いか、あるいは少ないか多いかを調べなさい。また彼らが住んでいる土地はどうか、それが良いか悪いか、彼らが住んでいる町々はどうか、それらは宿営か、それとも城壁の町か、土地はどうか、それは肥えているか、痩せているか、そこには木があるかないかを調べなさい。あなた方は勇気を出し、その地の果物を取ってきなさい。その季節は初ぶどうの熟する頃であった。そこで彼ら12人は登って行き、ツィンのアラノからレボ・ハマテのレホブまでその地を探った。彼らは登って行ってネゲブに入り、ヘブロンまで行った。ヘブロンですね。そこにはアナクの子孫であるアヒマンとシェシャイとタルマイが住んでいた。ヘブロンはエジプトのツォアンより7年前に建てられた。彼らはエシコルの谷まで来て、そこでブドウが一房ついた枝を切り取り、それを二人が棒で担いだ。またいくらかのザクロやイチジクも切り取った。イスラエル人がそこで切り取ったブドウの房のことから、その場所はエシコルの谷と呼ばれた。40日が経って彼らはその地の偵察から帰ってきた。そして直ちにパランの荒野のカデシュにいるモーセとアロン、およびイスラエルの全会衆のところに行き、二人と全会衆に報告をして、彼らにその地の果物を見せた。彼らはモーセに告げて言った。私たちはあなたがお使わしになった地に行きました。そこには誠に乳と蜜が流れています。そしてこれがそこの果物です。この後はですね、神明記ではないんですね。しかし、その地に住む民は力強く、その町々は城壁を持ち、非常に大きく、その上私たちはそこでアナクの子孫を見ました。ネゲブの地方にはアマレク人が住み、山地にはヘテ人、エブス人、エモリ人が住んでおり、海岸とヨルダンの川岸にはカナン人が住んでいます。その時カレブがモーセの前で民を鎮めていった。私たちはぜひとも登っていってそこを占領しよう。必ずそれができるから。しかし、彼と一緒に登っていった者たちは言った。私たちはあの民のところに攻め登れない。あの民は私たちより強いから。彼らは探ってきた地について、イスラエル人に悪く言いふらしていった。私たちが行き巡って探った地は、その住民を食い尽くす地だ。私たちがそこで見た民は皆背の高い者たちだ。そこで私たちはネフィリム人のアナク人を見た。私たちには自分がイナゴのように見えたし、彼らにもそう見えたことだろう。前回主は大声を上げて叫び、民はその夜泣き明かした。イスラエル人は皆モーセとアロンにつぶやき、前回主は彼らに言った。私たちはエジプトの地で死んでいたらよかったのに、できればこの荒野で死んだ方がマシだ。まあ、うんぬんと言ってこう続くわけですけれども、町の蜜が流れ、果物の豊かな良い地があるわけですね。神様は約束の地として、そういう素晴らしいところに民たちを導こうとしていたわけです。そしてそこに入りなさいと主もおっしゃってたわけですけれども、でも偵察に行った者たちは、その豊かさだけじゃなくてですね、そこに住むこの、まあ、特にアナク人ですね、とかあるいは城壁、そういうこのすごい見える巨大なものに恐れを抱いたわけです。今の13章の30節で、カレブという人だけはですね、カレブというのは13章の6節にも出てきますけど、このカレブだけは、そこを占領しよう、 必ずそれができるからというわけですけども、しかし他の一緒に登っていった者たちは、いや私たちは登れない、あの民は特にアナコ人というすごい強い民族がいるから、とても私たちは勝てないと、そういうふうに他の11人は言うわけです。しかもですね、32節を見ると、彼らが探ってきた地についてイスラエル人に悪く言いふらしていった、必要以上にですね、絶対無理というわけですね。ダメ、できない、確かに土地は豊かだけれども、そっちは小さくなっちゃうわけですね。良い方はもう小さくなって、悪い方がでっかくこの言いふらすわけです。絶対無理だと、そしたらばそれを聞いた民たちは14章で大声を泣いて、この叫んで泣き明かすわけですね。そしていつものように、モーセとアロンにつぶやき、神につぶやくわけです。こんななら死んでいた方がよかった、こんなならエジプトで奴隷でいた方がよかった、アラノで死んじゃえばよかったと、何かこううまくいかないこと、大きな壁があると民たちはすぐにつぶやきます。後ろに戻ろう戻ろうといたします。新明記の方ではですね、ちょっと並行してますけど、新明記の最初読んで1章の27節の方では、主は私たちを憎んでおられるので、ここで根絶やしにしようとしておられるんだと、そうまで言うわけですね。神様は私たちを憎んでおられるんで、こんなアラノのここまで来させておいて、ぬか喜びさせて、この最後の土壇場で私たちをこの滅ぼそうとしているんだと、そうまで言ったりもしております。このアナク人、これは民数記でも新明記でも出てまいりますけれども、このアナク人というのは非常に大きくて強い、巨人としてですね、有名な民族です。創世記に出てくるネフィリムという人の子孫になるわけですけれども、そのアナク人がいるし、しかももうすごい堅固な頑丈そうなこの城壁、立派な城壁がこう築かれている、私たちみたいにこうテントだけで移動しているそんな弱小民族とは違う、もうしっかりとすごい高い、しっかりとしたこの城壁が築かれている。もうこの城壁とアナク人を見て、彼らの気持ちはもうこうくじかれてしまったわけですね。新しいところに踏み込もうとするとき、必ずこのようにいろんな障害が見えてきます。そしてそれは事実以上に大きく見えてしまうかもしれません。これは手強い、これは大変だ、これは困難だ、実際以上にそう見えてしまうものかもしれません。この時のイスラエルの民たちに主の命令は登れだったんですね。主がおられるから恐れてはいけない、おののいてはいけない、主を信じて登っていきなさい、これが主の言葉だったんですけれども、しかし偵察に行った者たちの目にはですね、もうそれよりもこの困難の大きさ、敵の巨大さ、城壁のこの堅固さ、それがもうバーンと見えてしまって、従えない、とても一歩も踏み出せない、そんな風になってしまいました。このイスラエル人たち同様、私たちの日常生活の中でもこういうことがしばしば起きてまいります。とてもこれ一歩踏み出すには無理だ、どう考えてもこれはもう困難の方が大きい、お金もかかるかもしれない、こういうところにきっと難しい状況が起きるに違いないとかですね、私たちはいろんなことをこう悪い方を考えてしまいます。また同様にこの偵察に行った者たちのように、他の人たちの気持ちをもこうくじくようなことをどうしても言ってしまうかもしれません。しかしもちろん主が とどまれとおっしゃるならばそれで何の問題もないんですけれども、主は登れとおっしゃってる。そうであるならば主はアナク人よりも偉大な方ですし、主はこの地上の城壁よりもはるかにはるかに堅固な方です、大きく堅固な城壁も主は打ち砕く力のある方です、主の命令を取るのか、目に見える城壁やアナク人という敵を見るのか、実は私たちは毎日このどちらを取るのかという信仰の選択を迫られているんですね。アナク人を見て引っ込むのか、それともアナク人がいるけれどもすごい堅固な城壁が見えてとても困難だと思えるけれども、でも主が登れとおっしゃっているならば主を信じて出ていこう、進んでいこうと主の言葉を取るのか、見える状況でやっぱり主よ、あなたの言葉を後ろにしますと退けていくのか。さあ毎日毎日小さな部分でもですね、こんな選択を私たちは迫られているように思います。でも主ご自身は堅固な城壁を打ち砕くことができる方、自分よりも大きな力強いそんな敵もその前ではもう自分がイナゴのように思える、ちっぽけに思える、そんなすごい敵の前でも主が登れとおっしゃるならば主がその敵を打ち砕いてくださる。コリント人の第2の手紙の10章4節、第2コリントの10章4節でパウロが言っていますけれども、第2コリント10章4節、私たちの戦いの武器は肉のものではなく神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものです、私たちの戦いの武器、まあ、祈りとかですね、賛美、御言葉、いろいろあると思いますけれども、要するに私たちと共におられる神が戦ってくださるわけですから、私たちの戦いの武器というのはもう肉のものじゃない、神の御前で要塞をも破るほどに、あらゆる堅固な城壁をも破るほどに、もう自分よりもはるかに大きな敵をも打ち破るほどに力のあるものだ。私たちが神に祈るとき、あらゆるこの肉のものも立ち塞がることができない、打ち破ることができる、まあ、それほどに祈りというのは力があるわけですね。なぜなら神様の力を引き起こす、それが祈りですから。ですから主が登れとおっしゃるならば、そこにどんなにアナク人がいようが堅固な城壁があろうが、主がそれを打ち破ってくださる。でも私たちはどうしても見えるものに弱いですから、主がそうおっしゃってもやっぱりダメです、あんなにすごいアナク人がいます、そこで塩を見せてしまうこともあるかもしれません。でも主がおっしゃっているときには、そうだ、主がこの要塞を破ってくださるんだ、主がおっしゃるならば主が打ち破ってくださるんだ、主はこの堅固な城塞よりもあの巨人アナク人よりも偉大な偉大な力強い方、そう信じて一歩を踏み出すか、見えるものを見てとどまるか、絶えずその選択を迫られています。前に立ち塞がる巨大な山を見て退くのか、それとも山をも宇宙も作り支配しておられる神を信じて一歩踏み出していくのか、祈りの武器によって神が要塞を破ってくださると信じて前進していくのか、その選択は絶えず迫られております。特に一歩新しく私たちが進もうとするときには、必ずこの巨大な山やアナク人、堅固な城壁というものが見えてまいります。そしてそれは事実以上に私たちを脅かしてまいります。そこでその見えるものにとらわれて退くのか、 要塞を持ち破る主の力を信じて進んでいくのか、絶えず迫られているわけですね。新明記に戻りますけれども1章26節、まあ、結局ですね、民たちは、新明記1章26節、しかしあなた方は登っていこうとせず、あなた方の神主の命令に逆らった、結局登っていかなかったわけですね。28節、私たちはどこへ登っていくのか、私たちの身内の者たちは、偵察に行った者たちですね、その民は私たちよりも大きくて背が高い、町々は大きく、城壁は高く天にそびえている、しかもそこでアナク人を見たと言って私たちの心をくじいた。本当は偵察に行った者たちが民たちを励ますべき役割を与えられていたのかもしれませんけれども、偵察に行った者たちが民たちの心をくじいてしまいました。その土地の豊かさよりも、また主が登れとおっしゃっているその神の言葉よりも、すごい城壁とアナク人がいた、こちらを強調して民の心をくじいてしまうわけですね。本来したらここで主の言葉を信じて一歩踏み出すべきところでした。しかしあなた方はそれをしなかったと、モーセは回想シーンで言ってるわけですね。でも、そうかといってですね、この後で今度イスラエルの民たちは反省をいたします。反省することはいいんですけれども、非常に見当違いの反省の仕方をするわけですね。40節ちょっと先に行きますけど、40節新明記の1章40節を見ますと、結局民たちが登っていかないんでですね、神様はじゃああなた方はもう一回向きを変えて葦の海への道を荒野に向かって旅立て、今度はそういうふうに、おっしゃいます。どこまでもこの神様を信じて一歩進まない、向きを変えない民たちにですね、アナク人を恐れている彼らに、じゃあ向きを変えて葦の海への道を荒野に向かって旅立て、そうおっしゃいます。すると41節、するとあなた方は私に答えて言った、私たちは主に向かって罪を犯した、私たちの神主が命じられた通りに私たちは登って行って戦おう、そして各々武具を身に帯びて向こう見ずに山地に登って行こうとした。それで主は私に言われた、彼らに言え、登ってはならない、戦ってはならない、私があなた方のうちにはいないからだ、あなた方は敵に打ち負かされてはならない、私があなた方にこう告げたのにあなた方は聞き従わず、主の命令に逆らい不尊にも山地に登っていった。するとその山地に住んでいたエモリ人が出てきてあなた方を迎え撃ち、蜂が追うようにあなた方を追いかけ、あなた方をセイルのホルマにまで追い散らしたと言ってですね、変なところで反省するわけですね。もう登っていかない民たちに半分は呆れてらっしゃったかもしれませんけど、神様はじゃあ別にもう一回武器を変えて葦の海への道を行きなさい、もうエモリ人の山地の方に登っていかなくていい、そう言われた時に今度は、彼らは反省して、ああ私たちは罪を犯した、やっぱり登っていこうというわけですね。しかしモーセは、いや今度は登ってはならない、こっちに行けと言ってるのになんで今更登るんだと、今登っても今主はあなた方のうちにおられないから敵に打ち負かされますよと、そこまで言っているのにもかかわらず、彼らはこの時になって、登っていこうとして結局敗北いたします。全くこの主の言葉と噛み合っていない民たち、戦うなと言われているのに戦ったために敗北してしまいます。登れと言われた時には登らず、登ってはならないと言われた時には登っていく、どこまでも主に従わず主の言葉と反対に動いていくから、おかしなことにちぐはぐなことになってまいります。結局自分たちの思いというものをいつも先立てている、 その判断基準は主の言葉ではなくて、いつも見える状態だけ、見える状況だけでことを判断しようとしている。主に聞くことよりも見える状況がどうであるか、主を後ろにして自分が主の前を歩んでいると、このようにちぐはぐなことになってまいります。今年の目標にもさせていただきました、この2番目のですね、主から示されていることにチャレンジしていこう。本当に主から命じられ、主から迫られていることがあったらば、私たちはやはりそこで一歩主を信じて踏み出していくべきです。しかし同時に、この民たちのようにですね、主が登るなと言われているならば、その時には自分の思いがどうであっても、自分がやりたかろうが、絶対やってやるという自信があろうが、主が登るなと言われているならば登らない、そういうことも大切ですね。今主が命じておられる方にまた向きを変えていく。ですからこの2番目は、あくまでも主から示されていることにチャレンジしていこうという意味でですね、主が命じておられないことまでチャレンジする必要はありません。おそらく主が命じておられることにチャレンジするだけでもう精一杯でしょうから、まず本当に主が何を私にしなさいとおっしゃっているのか、そこをしっかりよく聞いて整理していく必要があると思います。それ以外のことは、主の領域ですから、私たち一人一人は主からしなさいとおっしゃっていることに一歩一歩踏み出していく、それだけで十分だと思います。このイスラエルの民たちのように、この神の言葉と噛み合わないようなですね、登れとおっしゃったらやめる、登るなんて言われたら登っていく、こんなちぐはぐなことにならないように、そういう意味ではしっかりと主の御声を聞いていくことは大事なことだと思います。2番目ですね、主から命じられたらば踏み出していく。主から命じられたら踏み出していく。しかし主から命じられていないことは、とどまっていく。そういう面も大切かと思います。最後、三つ目ですけれども、主の戦いを見ていく。主の戦いを見ていく。一章の29節からお読みします。29から33まで。それで私はあなた方に言った。おののいてはならない。彼らを恐れてはならない。あなた方に先立って行かれるあなた方の神、主がエジプトにおいてあなた方の目の前であなた方のためにしてくださったその通りにあなた方のために戦われるのだ。またアラノではあなた方がこのところに来るまでの全道中、人がその子を抱くようにあなたの神主があなたを抱かれたのを見ているのだ。このようなことによってもまだあなた方はあなた方の神主を信じていない。主はあなた方が宿営する場所を探すために道中あなた方の先に立って行かれ、夜は日のうち昼は雲のうちにあってあなた方の進んでいく道を示されるのだ。エムル人の産地に行けと、登って行けと言っても行かないこの民たちに対してですね、モーセはもう一度これまで主がどうしてくださったかを思い出しなさい、おのぞいてはならない、彼らを恐れてはならないと、言ってるわけですね。今巨大なアナク人を見てもうダメだ、エジプトに引き返したいとつぶやく民たちに対して三十節では、あなた方の目の前で主が戦ってくださったじゃないか。あのエジプトから脱出するとき、もうどれほど、エジプトの王が心をこう翻してですね、民たちを解放しない、解放しないと何度言ったかわからない。そのためにモーセを通して大きな印と不思議を起こし、かたくななパロの心をようやく主は変えてくださり、エジプトを出たかと思えばまた、エジプトの王たちは気持ちを翻して、やっぱり損した、大変なことをしたと言ってですね、イスラエルを追いかけに来ます。 でもそこであの航海を真っ二つに分けてエジプトを飲み込まれた。このアラノの旅の中にあっても何度も何度も奇跡を主は起こしてくださって彼らのために戦ってくださいました。散々あなた方の目の前で主が戦ってくださったじゃないか。あなた方が手も足も出ないような弱い時にいつも主が戦って勝利してくださったじゃないかってまず言うわけですね。そこから31節では荒野であなた方をもう子供を抱くように主が抱いてくださったじゃないか、ちゃんとあなた方を抱いてここまで運んでくださったじゃないか、確かにいろんなことが起きたけれども荒野の中で大変なことも起きたけれどもちゃんと主が抱いてここまで運んでくださったじゃないか。33節では、右も左もわからないこの荒野の中にあって夜は火のうちに昼は雲の柱でいつも主があなた方に先立って歩いてくださったじゃないか、あなた方はただその後ろをついていけばいいだけでここまでちゃんと安全に導かれてきたじゃないか、これだけのことをしてくださった主が共におられるんだからおののいてはならない、アナク人たちを恐れてはならないと、まあモーセはここまで行って彼らを励ますわけですけれども結局登っていかなかったわけですね。新しい出来事を受け取ろうとするとき何度も言いますけど私たちは期待と同時に不安を抱きます。さまざまな障害を見て心がくじけそうになります。しかし今年の御言葉のごとく見よ私は新しいことをする、主がそのようにおっしゃいます。主が新しいことをしてくださる、あなた方は見なさい見ていなさい、それを成し遂げてくださり戦ってくださるのは主だ、先立って荒野に道を設け荒野に川を設けてくださるのも主だ、あなた方がすることはそれを見ることだ、しっかり見ることだ、そのために主が一歩踏み出しなさい、そうおっしゃったときには一歩踏み出してみる、そこで主がどのように荒野に道を設けてくださるのかを私たちは見ていけばいいんですね。荒野から離れたらこの主の御業を見ることはできません。むしろ荒野の真っ只中にいてこそこんなところに主は道を設けてくださるんだ、こんなところに主は川を設けてくださるんだというこの主の奇跡を目の当たりにすることができます。荒野に主が道を設けてくださる、それを見ることができたからこそ全く荒野で何にも実がないはずのその荒野が恵みの場所と変えられていきます。今年主が私たちの荒野にどのように道を設けてくださるのか、川を設けてくださるのか、ぜひ見させていただきたいと思います。さまざまな困難やあるいは神様を信じて一歩踏み出したけれどもその時にまたいろんな障害が起きてくる、その時に主がどのように戦って勝利してくださるのか、それをぜひ見させていただきたいと思います。私たちの一番の敵はやはりこの自分の内に働く肉の思いかもしれません。どうせ主は新しいことなんかしてくださらない、荒野に道なんか設けてくださらない、そんな不信仰な思いとかですね、かつての罪の奴隷であったエジプトに戻りたい、古い自分のあそこに戻りたい、そんな古いこの自分を慕い求める心とか、神様の思いよりもどこまでも自分の思い、自己主張を生かしていきたい、そんな思い実はそういう私のうちに働くこの肉が一番厄介な敵かもしれません。肉の思いはどこまで行っても死であり何の身も結びません。ロマ書 8章6節、まさに私たちのこの地上での生活はこの肉との戦いであります。ローマ書の8章6節、肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。肉の思いはどこまで行っても死です。何の実も結びません。御霊の思いこそ命と平安です。絶えずこの自分のうちに働く肉が、主のなさろうとしている新しいことをこの邪魔してまいります。主がどう私たちのこの肉を打ち砕いてくださるのか、そして命と平安の御霊の思いへと導いてくださるのか、まあこれも自分のことながら、見させていただきたい。これも一つの見よ、私は新しいことをするの一つかもしれません。私たちのこの敵である自分自身の肉を主がどう打ち砕いてくださるのか、そしてどうそこから解放してまた一歩楽にしてくださるのか、そんな自分のうちに働く敵、この肉もですね、肉に対しても主がどのような新しいことをしてくださるのか、今年 見させていただきたいと思います。あらゆる時に主が戦ってくださる、そして主のご計画は必ず主が実現してくださる。どんなにそれが荒野に見えても、大きな妨げや困難や城壁や穴くじんがいたとしても、主はそこに道を設けることがおできになる方。私たちはそれをただ荒野の真っ只中で見させていただくだけです。そして、ああまた主がやってくださった、私の存在は荒野でしかなかったけど、また主がやってくださったと、主が荒野で道を設けてくださるその事実を見させていただきながら、ああ主はすごいな、主は素晴らしいなと、主をただ褒めたたえる、そんな一年でありたいと思います。そのためにも日々私たちのこの肉の殻を打ち破ってですね、主の約束に、主の御言葉に向きを変えていきたいと思います。悔いを抜きながら日々出発していきたい。また礼拝ごとに、また今日新しくこの礼拝を通して新しい出発をしよう、今日また悔いを抜いて前進していこう、そんな思いで一回一回の礼拝を持っていきたいと思います。それではお祈りをさせていただきます。天の父様、今年私たちの教会にこのイザヤ書の43章19節の御言葉をお与えくださりありがとうございます。主自身の肉の思いとしては本当にこの御言葉を受け取れるような状態ではありませんでしたけれども、でもこちらの状況がどうであろうが、主よ、あなたは御言葉を持って、そして御言葉の約束を必ず実現してくださる方であるから感謝をいたします。今年、主よ、あなたがしてくださる新しいことに期待してまいります。どうかその事実を見させてください。絶えず私たちのうちに働くいろんな肉の思い、不信仰な思いを打ち砕いてくださって、本当に主よ、御霊にある命と平安の道に私たちを導いてくださいますようお願いをいたします。大きな荒野の中にいらっしゃる方がありますでしょうか。どうかそこに主が道を設けてくださり、そこに川を設けてくださるのだと、どうか今信仰にあって受け取らせてください。そして主が必ずそのことをしてくださることを、その目の当たりにしていくことができるように導いてください。見ようとおっしゃいます。どうか私たちは本当にあなたが戦ってくださり、あなたが実現してくださる新しいことを見ていくことができますように顧みてください。さまざまな障害、この立ちはだかるこの城壁や穴くじんをも見たときにも、どうかそこにとらわれることなく、あなたの御言葉を選んでいくことができるように、あなたの御言葉に向きを変えて出発していくことができるように、どうか私たちの日々の歩みをあなたが導いてくださいますようにお願いいたします。この1年間もあなたがなさることに期待をいたします。どうか主よ、あなたご自身が私たち一人一人を、また教会を導いてくださいますよう心からお願いいたします。すべてを御手にお委ねして、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。どうぞ一斉にお祈りください。